みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。いよいよ夏休みがスタートしましてね、今時ですと学校の夏休み期間地域によって結構ばらつきがあるようですよね。昔は北と南ぐらいの差だったのが今あちこち随分違うみたいですけれども、私が子供の頃関東東京でございますんで、7月21日から8月31日までという、ですからこの8月31日っていうのは未だにねすごくどんよりと重苦しい気持ちになるんですよ。あの宿題がねどれだけ残ってるとかね、残ってるならまだいいんですよ。あのね宿題の紙がないんだ、いくら探してもないんだ。そういうのがあるな。あとはねその夏休みの間どういうところに遊びに行ってたかっていうと、区営のプールに行くとおでん屋さんが屋台が出てそれが楽しみだったりだとか、あとねよく行ったのがね図書館ですね。それはね勉強シーンだとか本を読みたいがためにではないんですよ。理由はねエアコン。うちなかったん当時、ですから図書館に行ったり、あるいはね、すぐ私我々4階マンション4階に住んでたんですけれども、1階下の3階のねあの鈴木くん家によく遊びに行ったんですね。鈴木くん家もエアコンがありますんで、であの当時はね皆さん覚えてるかな、あの巨大ロボのマッハバロンっていうのがありまして、あれの CM でそういうエアコンの CM なんですよ。でそのエアコンがそのコックピットにあってカパッて開けるとそこにスロットがあって、そこに100円玉をチャリンって入れるとエアコンがしばらくないで動き出すっていう、そういうリースみたいな家庭用のエアコンっていうのがその当時あったんですよ。暑い今年も夏休みになるとは思います。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。でね、あの昆虫採集なんていうのをね下町ながらやるんですね。バッタだとかねなんだとか捕まえてきて、であの標本にするキットっていうのがあるんですよ。赤だとか緑のね注射液をこう入れたりする、あれがね必ずねその学校に持ってこうかなっていう時には謎の液体がいっぱい出てて全然使い物にならないっていうね、懐かしい思い出だけど皆さんは懐かしくないかな。今夜は新たな自分の発見につながるかもしれない副業兼業とはどんなものなのか探ります。それにちなんで今週は古典落語をご用意しています。最後までお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今週は私たち2人でお送りいたします。
はい、
題して談笑村田のお金の自由研究。
さあ、今日は副業兼業について考えていきます。
みずほ証券が提供しているお金のキャンパスの記事を参考にお送りしていきます。まずはいきなりなんですが、談笑さん、
はい、
副業なさってます？
副業って我々落語家どこからどこまで副業なのかわからないんですけど、今実際にここで喋ってるのがひょっとしたら副業なのかもしれませんね。私本業は落語でございますから、あくまで、だから何かあの文章を書いたりだとか、そういうのが副業っぽいですかね。
あのいわゆる談笑さんの、ね、自由業の方にとっては難しい質問ですけども、政府が進める働き方改革では、会社などの組織に勤める人々の副業兼業の推進を掲げています。リクルートキャリアが去年大企業から中小企業まで1147社を対象に行った調査によりますと、およそ 23% が副業を容認という結果になりました。
23% が副業 OK。
はい、
昔なんか副業ってすごく悪いことみたいなね、こそこそ隠れているようなイメージありましたけど、
なんか企業のその規則に副業はダメって掲げてるところ、 ばっかりでしたよね。
ねえ、うん、これ今じゃあ増えてるっていうことですよね。
この副業兼業について企業の方から見てもメリットがあることが分かってきたということなんですね。まあ、例えばこの番組でも何度もお伝えしていますが、世の中は空前の人手不足です。はいはい、他の会社から転職するのが難しいなら週に一度か二度でもいいから手伝ってほしい。
ああなるほど、
というこういう切実な事情もあるんだそうですね。
あなるほどね。あ自分の社員がどっかよそに行くっていうよりも他の会社の人が自分のところに手伝いに来てくれるっていうそっちの方を見るわけですね。
そうです、少しでもいいから来てほしいと。
あそうか、だから副業兼業っていうと本業があるのにっていうね、うん、はい、な本来の授業中に他の教科の宿題やってるとか、ね、授業中なのにお弁当食べてるとかやっちゃいけないことこっそりやってるっていうイメージがありますけど、ええ自体はそこまで人手不足深刻だっていうことですね。
うん、そうですね。うん、で最近では副業や兼業を認める会社はそれだけ人気が高くてそこに優秀な人材が集まるっていう風潮もあるんだそうですよ。
社員に対して理解があって風通しがいい、まあ、先進的っていう感じは受けますよね。
でそうですね、うん、しかもですね副業で起業するという考え方も広がっているようです。うん、例えば若い人がもう全くないゼロから起業した場合は、うん、まあ、いきなりリスクを背負い込んでしまいますよね。
うんうんうん、
会社員として働きながら起業をして、うん、まあ、自分の会社を伸ばしていくみたいなやり方もあるそうで、
うん、
日本政策金融高校総合研究所の調査によりますと、まあ、最初から専業で起業した人より副業で起業した人の方が収入に対する満足度が高めという傾向があるんだそうです。
うん、そうかそうか、会社も全部何もかもやめちゃって起業するんじゃなくて、
リスク高いですよね。
うんうんうん、あそうか、なるほ
どね、会社員でいながら起業する、うん、これのちょっとした流行りというか、
うん、確かにな、だから自分の好きなことだとかやりたいことを起業するっていうことは、うんうん、一般的にイメージするその2つの会社で働く副業っていうよりは随分魅力が広がる。
そうですね、すごいチャレンジな感じ、うん、前向きな感じですよね。
働き方改革って言ってますけど、は働きすぎが減るんですかね。働く場所が増える、副業するってことは働く先が2つになって働きすぎになるような気も。
本当ですね。うんうん、大きな課題となっているのがその労働時間の問題。
うん、
副業を禁止している会社の主な理由が、まあ、社員の長時間労働につながるというものです。
うん、
自分の会社だけならまだしも、もう一つの会社でどれぐらい働いてるのかって把握難しいですもんね。
働き方改革で残業が減ったからよそでアルバイトをするっていうんじゃ元も子もないわけですよね。疲れちゃうじゃないかと。副業兼業を考えてるなら労働時間の管理、これもまた一つ考えどころですよね。
本当ですよね。そういう企業みたいなこうチャレンジする、うん、自分の能力を伸ばす、
うん、
みたいなね、そのプラスの方だったらすごくいいですよね。
いやでも難しいな難しいな、でもこういうの、うん、だって自分が今勤めてる会社の仕事の内容に近い別な仕事だとかっていうのって利益が相反しちゃいそうなことがあったりだとか。
本当ですよ ね。
だって自分が抱えてるね、クライアントをごっそり寄せに持ってっちゃうみたいな
ライバル関係だとね、
そうそうそうそう、的なのも、いやまたそれ全然また違う問題なんでしょうけどもね、うん、まずはそういう時間のコントロールですね、そういうところが大事だってところですかね。でも夢があっていいじゃないですか。
そうですね、今日お送りした副業兼業に関するお話、詳しくはみずほ証券が提供するお金のキャンパスをチェックなさってくださいね。談笑村田のお金の自由研究をお送りしました。
はい、
さあ談笑さん、働き方改革も働き方を考えるというお話を受けての今日の一席、どんなお話いただけますか。
はい、古典落語化け物使いです。江戸の昔、田舎から出てきた人なんかが都会で働こうと思うと口入れ屋さんというところにお世話になったんだそうで、吉町というところにある慶庵と言いましたけれどもね、地塚屋、そういうところでもって、紹介をしてもらう、ところがこの人使いが荒くて仕方がないというご隠居さん、そこに、厄介になった人がいまして、丸3年の間人使いが荒いところで一生懸命に働いておりましたが、ある日床屋さんから帰ってまいりまして、ダー様、ダー様、ん なんだどうした？俺は今床屋で聞いてきたけれども、なんだって？どうさ、引っ越しするとかなんとか。引っ越すんだよ、お前に言おうと思ってたんだけれどもさ、今度新しくね家を買ったんだ。だから今日にでもね引っ越そうと思ってね。ああ、そうかね。でその床屋で言うには、その新しい家の方には何でも、はあ、化け物が出るっちゅう話だけれども、それどういうことだ？ああ、化け物が出るっていうんでさ、いやー、新しくね入ってくるものがみんな2日も3日も5日ないっていうんでね、で随分安かったんで買うことにしたんだよ。おらやだよ、おら気が小せえだ。おめえさんはそうして、このうちも売っ払っちまった。おらおら暇もらうとすべ。そんなところにはおら行けねえだよ。ああそうかい、まあまあいいや。じゃあおらが預けておいた給金、3年分いただくべ。ああそう、まあ、じゃあこれ12両と2分だ。それにな、選別という意味で2分つけて13両ここへ置いたから持っていきな。ああすまねえねえ、これ給金もらったらこれはもう使用人でも、これは主でもねえわな。そういうことになるな。じゃあ言わしてもらうべ。旦那様、おめえ様、とにかく人付けがあれったらねえな。人を使うには使われろっちゅう言葉があるよ。早い話が、おめえタバコ買ってこいっちゅうて、俺がタバコ買って帰ってくると、じゃあ今度は紙買ってこいって。紙買いにタバコ買いに行って、タバコや紙やってあれ横並びであるんだよ。それを二度も三度も手数かけて、おめえ様そうやって人をこき使うのが好きで仕方がねえんだ。人の心がわからなくてはいけねえぞ。すまないな。じゃあ俺荷物運ぶの今日手伝ってやる上からな。よっこらしょっと。じゃあ日も暮れたで、俺はもう行くでな。どうだどうだ。ちょっと遅くなったし、泊まっていくか。行かねえ行かねえだよ。じゃあ俺これで、失礼はつかまずるべ。一人っきりでございます。ご隠居さん、日が暮れまして、いつの間にかトロトロっと昼間の疲れが出たのか、気がつくと言ったずぐっすりと寝てしまいまして、あたりは真っ暗夜中でございます。ゴーンゴーンゴーンとどこやらでつくか鐘の音、ゾーッと背中に寒気が、生暖かい風がスーッと吹いてきたかと思うと、少女が横にシューッと音を鳴くが来まして、見ると一つ目小僧でございます。おお、なんだ一つ目小僧か。ゾーッとさせるんじゃないよ、入ってくるときに。ちょっとこっちへ来い、こっち。ほらほらほら、足元、膝から何から、ほこりだらけじゃないか。ほこりを払ってから上がってくるんだ。じゃあそこで払うんじゃないよ。ほこりが散るじゃないか。そこにな、雑巾があるから、それでもって拭いて、しっかり拭いて、で洗ったらそれをきっちりと絞って、しっかり絞らないと乾かないんだよ。そこに干したらこっちへおいで。顔の真ん中に大きな目があるね。舌を出すんじゃない。舌をしまいな、本当に。人間ってものはな、人間じゃねえか。まあいいや。それからそこにな、炭取りがあるから。その炭取り持って台所に行って炭を持ってこい。それから水差しに水を入れてな。さあこぼれたら拭くんだよ、それで。拭いたらそれただ置かないで、そうやって干しておけ、そこに。でそこら入っとけ。ぼんやりするんじゃないよ、お前は。さあこれからね餅を焼こうじゃないか。そのね戸棚の上の方に、かき餅があるから、取っとくれ。踏み台を持ってきなよ。届かないのかい。手が伸びないかい、化け物なのに。転びやがった、本当に。さあ持っといて持っといて。さあさあ焼き網があるから、この上に餅を乗っけな。焦げないようにひっくり返して、ほら焦げるからひっくり返しなさいよ。さあさあ焼けてきたからね、醤油を持っといで。醤油と言ったら皿も持っといでよ、本当に気が利かないね、お前は。ゾーっていうのやめてくんないかな、あれな。それまたね、お前昼間出てくることできないのかね。まあいいや。さあさあ、じゃあ肩を叩いて。肩叩きなさいよ。もっと力がないな。力込めなさいよ、じれったいねど。もういい、肩の方がいいよ。じゃあね、布団引いてくれ。 布団引いて、それ開ければ、布団があるんだから、布団、掛け布団2枚でね、布団が曲がってるよ、布団が曲がってる、で、何しけたような顔してそこで座っちゃってんで、枕を出しなさいよ、枕を。わからないね、お前は気を配りなさいよ、本当に。もう頭とね、気を使わなくちゃいけないんだよ。じゃあね、明日もしっかり出てくるんだよ、なんてんで、ひどい人があったもんで。さあ、明くる日、夜が更けてまいりまして、また、寒気がスーッとするってと、背筋がザーッとする。来た来た来た。こういうのなしで出てきてもらえないかな。なんだいこれ、ミシミシミシミシと、うちがかしいでますよ。おや、あらららららこりゃまたバカにでかいと思ったら三つ目入道だよ。おいおいおい、入ってくるんじゃない、入ってくるんじゃないよ。ずいぶんと大きいね、お前は。それでね、入らずに、そこから見えるだろう、屋根の草むしとくれ。そうそう、でそれが終わったらね、雨どいのところにゴミが入ってるから、ゴミ詰まってるから、それちょっと綺麗にしておいて。おお、なんだなんだ、ふうふうって口の方って吹いてんのかい。はあ、大変なもんだね。さあさあさあ、済んだらね、上がっといで上がっといで、お前はね、いろいろ高いところの仕事をしてもらおうじゃないかい。それからさ、明日また小さいのよこしな。な、低いところのは小さいのにやらして、高いところのはお前にやらせることにするから。肩叩くの、やってくれやってくれ。おっと、ずいぶん力があるね。どうやって叩いてるんだよ。指で叩いてます。はあ、力があるね。これいいや。じゃあね、水がめ、井戸の水をね、水がめに移しておいてくれって。水がめを片手で、スーッと、井戸の中に亀突っ込んで、腕が長いね、お前は。まあいいや。今日はもうね、布団引いてくれ。さあさあ、布団は曲げるんじゃないよ、お前は。どうしてお前たちは曲げて引くかね、本当に。いいかい、明日もまた出てくるんだよ。ひどいやつがあったもんで、さあ、明くる日でございます。夜更けになりまして、また背筋がスーッとするのかと思って構えておりますと、そいつはございませんで、障子がつっと開くってと、そこにいるのはタヌキでございます。なんだなんだ、タヌキじゃないか。大きなタヌキだね。なんだお前は。あの化け物、お前が化けてた。なるほどな、キツネは七化け、タヌキはヤ化けなんてけれどもね。いや、タヌキ、お前そんな形じゃ仕事も何もできないから、とにかく何かに化けて出ておいで。化けなさいよ。化けんの嫌です。何が化けんのが嫌なんだ。どうして嫌なんだ。だって私たちですね、こうやって化けて出ると、いろんな人が怖がってるから、面白がって出てくるんですよ。お前さんみたいにそんなにたくさん用意つける人なんかいないんです。私も方々出かけますけれどもね、あなたくらいに化け物使いの荒い人はいません。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語、化け物使いでした。
はい、
こう夏らしく、お化け、化け物のお話でした、ね。先ほどの働き方の話を受けてのこの化け物使いというのは、
とにかく木兵衛という最初に働いてた人というのが、もう嫌だと、怖い思いしたくないからっていうんでやめていっちゃって、でまた化け物たちが出てくると、この人が、どんどんこき使うというですね。そう、職場としてはもうひどい職場。
ブラックです、
ブラックです。東京 FM、 FMO、 落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。なるほどね、副業、兼業、時代はどんどん変わっていくんですね。だから窮屈に思えそうな部分もあるけれども、いやそうじゃない、デメリットよりちゃんとメリットの方をしっかりと見ながらね、自分の生きやすいようにね、自分が活躍できるような道を探したいですね。
さあ、夏を盛り上げるスペシャルな企画ご用意いたしました。
はい、落語千金夏の川柳企画と題して、番組をお聞きのあなたから川柳を募集します。
落語千金夏の川柳企画、募集期間は今日7月22日日曜日から8月の12日日曜日までです。お送りいただいた川柳の中から、 夏の暑さで乾いたお財布を潤してくれる商品ご用意しております。
はい、五七五、ね、こちらの川柳お題はとってもシンプルです、
はい、
お金にまつわることであれば何でも OK。 お送りいただいた方の中から1名様に僭越ながら私立川談笑賞として5万円分の Amazon ギフトカードをプレゼントします。
5万円分ですか、はい。さあそしてチャンスはもう一つあります。日頃番組でご紹介する落語の裏話をお送りしているここだけの話、うん、みずほ証券のホームページだけでお聞きいただけるんですが、こちらでも川柳を募集いたします。もちろんプレゼントもご用意しております。ぜひチェックなさってください。詳しくは番組のホームページの方をご確認ください、
はい、ね、私もねたくさん家族から何から用意してね、もういろんな名前でお送りしようと思ってます、ね、川柳もうバンバン送りますからね
さあということで、あなたの力作をお待ちしておりますよ。番組サイトからご応募ください、
はい、
さあ談笑さん、来週は、
来週はヒヤッとする夏の株式市場前編です。お金の動き今年これからどうなるでしょうか、注目していきます、うん、お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。